内藤酒屋熱海市本音トークの時間です。 FM 熱海河原、武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは4期目おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ずいぶん謙虚ですね。
謙虚、
はい、
そうですね、熱海市が、まあ、市になって昭和12年にから、まあ、今年でさ81年になるんですが、12人市長、私は12人目なんですが、はい、4期ある市長って自分初めてなんですよ。
そうですか。
4期やった市長は今までいないんです
ね。はい、
まあ、そういうことからもすごくこう、うん、市民の期待の大きさにこう、うん、はい、なんていうんですかね、身が引き締まるというか、
はい、
本当にそういう感じがします。
4期目はじゃあ市長が初めて。
そうですね、今まで私が12人目の小、はい、熱海市になってから、はい、それまで熱海町だったんですね、うん、市になってから12人目の市長なんですが、4期をやるのは私が初めてなんですね。
首長ってあんまり、はい、やっぱ長くやらないものなんですか。
法律上何期までにっていうのはないですね、はい、はい、なのでやられてる人は、ああそうですね、全国市長会の中でも一番長い人どれぐらいかな、結構長い人いますね、うん、市長の中でも、
はい、でも斉藤市長の場合はやっぱり若い時から就任してるっていうのもありますよね、はい、結構こう上の年代で市長さんになられると、まあ、その年齢的なもので長く続けられない
とか、そういうところもあるかもしれないですね。43で自分になって今、何を隠そう55になりましたね、
はい、
うん、そうですね、うん、当時は県内で一番若かったので、はい、就任した時は1期目就任した時は若かったので、そうですね、そこからやっぱり12年っていうのはやっぱりそれなりの長さなので、うん、やはり年配で初当選すればそんなに長くできないですね。
そうですよね、うん、
そうだと思います。
でその初めての4期目、
はい、
チャレンジする時っていうのは、はい、今までみんながやってないことをやろうっていう感じですか。
はい、自分は正直あんまりそういう思いはやってないからやってみようっていうことよりも、うん、まだやんなきゃいけないから山ほどあってですね、はい、まあ、そちらの方が大きいですね、うん、別にだからってそういう意味では今までと一緒というか、うん、はい、
逆にここでやめられないぞっていう感じですかね、はい、まだやることいっぱいあるぞ。
いや、そうですね、うん、やることがまだありますし、やめられないですね。
やることいっぱいということ
で、はい、そうですね、
はい、その
辺やればやるほどやることが増えてくるというか、
うん、
そうですね、そんな感じがしますね、まあ、一個ずつこういろんな課題をこう、はい、解決してるというか潰してるんですけども、うんうん、それと同時に何かが起こるとまた新しい問題も起こってきますし、やっぱ時代時代で、やっぱり課題が変わってきますね。
で今回は、はい、そして投票がなかったじゃないですか。
そうですね、今回は、
はい、これに関してはどうですか。そうするとこう気持ち的な問題変わりますか。
正直、うん、自分も3回ともかなり激しい選挙だったので、
はい、
今回はそういう意味では全くまた違う状況だったので、うん、ちょっと違う意味で戸惑ったというか、うん、今までと違う、こうなんだみたいな感じだったですね。
まあ、でももちろん選挙戦に突入するためにご準備もされてたと思いますし、
はいはいはい、
意気込みもあったと思いますが、はい、なかなかそうするとこう市民の人に届ける機会もこうちょっと少なくなる。
実はその通りなんですね、
はい、
市長選挙は7日間で行われるんですけれども、はい、7日間市長選挙の期間があって、そので投票日になるんですが、うん、今回は、初日1日だけ、うん、これ日本の法律はこうなってるんですけれども、はい、その初日の夕方の5時までが、うん、候補者の受付締め切りなんですね、うん、5時までだ、5時までに出なければ、まあ、自分だけ出れば、うん、あと残り6日間やるっていう どういうわけかご一緒になってまして、
ね、初日の5時って面白いですよね。
なんでなんでしょうね。ちょっと今度調べてみようと思います、まあ、そういうルールになってましたので、はい、初日はもういつも通り、もしかしたら他の方もいらっしゃるかもしれないし、うんうん、それを前提に準備してたので、うんはい、
その先もだから準備してるわけですよね。一応候補者が出てくるだろうということで。
そうですね、うん、あの公選ビラってあるんですけども、はい、こうその1週間しか配れないビラがあるんですが、うん、それもその人数あのそれにあ人数っていうかその期間分、
はい、
あの用意しておりましたし、うんそういう状況になっても大丈夫なようにも、はい、
なんかどっちになるかわからないと思いますね。
そうですねこれまたこれまで初めての経験だったので、うん、今までは少なくとも数ヶ月前には大体分かってたというか、うん
どなたか一人でもいらっしゃれば、はい、もう戦うことは決まってるわけですから、分
かってるからもう何でですかね、うん、迷いっていうか何ですかね、うん、ないわけですけど、はい、もうそれまっしぐらだじゃないですか、
うん、
今回は何だか本当に当日までこう何が起こるか分かんないっていうかちょっと不思議な感じでした、
ね、5時までなんとなくね
落ち着かないですね。本当そうでしたね。
でもその、初日の5時の時に、はいまあ、いらっしゃらないっていうことも分かったんですけど、はい、そこで一応思いをこうお伝えになって。
そうですね、うん、ですから当日のそういう意味では1日しか、うん、あのマイクを持って皆さんの前で、はいその要するに選挙運動としてですね、はい、あの選挙活動として、発言するのはその1日だけでした、うん、今回は、はい、それが7日間、はい、市長の場合は7日間あります、うん
そうするとそれ以外それ以降の普通に生活ですか。
それ以降は普通に生活ですね、うん
ですよね。なんか不思議な感じですね。
なんか不思議な感じですね、
うん、
そうですね、
うん、でも周りからはどういった市民の方とか、まあ、後援者とか、はい、どういう反響がありましたか今回。
まずあの、まあ、当選が決まって、うん、要するに初日で夕方で当選が決まって、はいその日はあのお会いする方からは、うんまあ、支援者からはあの本当おめでとうございますという声をたくさんおかげさまでいただいたんですが、あのなんていうんですかね、選挙あったのとかですねあの投票はだからなかったんです。だからここややこしいんですよね、はい、選挙戦は1日だけあったんですが、いわゆる投票はなかったのでとかですね、また選挙戦に入る本当に直前でも市長さん今度選挙いつだっけとかですねそういう声も聞かれたので、なんか本当にいつもとちょっと合点がなんて勝手が違うというか、
今までの時って、ねのようなこう選挙っていうムードはあんまりなかった
ないと思います。
やっぱり
対抗馬の方が出なければ、あのそれこそ、前回前々回はこれ熱海青年会議所が行っている討論会、公開討論会みたいなのがあったんですけれども、はい、そういうのも今回はなかったんですよ。だからなくて、
はい、
そういう意味ではこう、うん、選挙があったことさえあまり知らない方も結構こういらしたかもしれない、
ね、なんとなく4期目に入ってる、
ちょっとそんな感じもしますね、うん、あでもただ一方で、うん、これはあと市の選管から聞いて、あの新聞で出てますが、あの投票日に投票がなくなったことを知らずに投票に来てしまったっていう方が、
なんか私も報道で見ました。それなんか、
う
ん、
結構いらしたそうで、うん、本当にありがたいことなんですけれども、うん、まあ、一方でそういう方もいらした、うん、あのようです、本当にありがたいことなんですけど、
と市長も自分ご自身の主張をこうできずに
そんな感じはありますね、いつもは喉が枯れるぐらいまで、もう最終日は声が出なくなるぐらいまでやるんですけど、今回はちょっとそういう感じではなかったですね、
はい、ですので、まあ、4期目のビジョンなんかも、はい、今日はですね、その選挙活動中に市民の方にお話できなかった分、
そうですね、
ちょっと詳しくお話しいただければと思いますが、それに先立ちまして、じゃあこれまでちょっと振り返っていこうかなと思います。1期目2期目3期目と、一番最初の頃思い出すとね、さっきもずいぶん前ですねなんて話をしましたけれども、1期目はどういうことを市長はまず掲げていらっしゃいました。
1期目はですね、もう一言で言うと財政立て直しだったんですね、うん、はい、あの今日は市役所の中であの収録をしていただいておりますが、この市庁舎も完成したのはわずか4年前、うん、で就任した当時は築約60年の、うん、もう耐震性も課題のあるあの市庁舎があって、まあ、この市庁舎との戦いというか、うん、と同時にですね、同時にあの市の、不良債務ですね、赤字ですね、赤字が41億円ですね、公営企業会計といって、あの上水道下水道温泉事業にそれぞれみんな赤字があって、うん、全部足すと41億円、41億円って一般の市民の方はピンとこないと思うんですが、うん、僕私いつも言うんですが、人口当たり3万7千人なんですが、すみません、はい、ちょっと話ずれません、1人1万円ずつ集めるといくらになると思いますか、うん、人口仮に4万人だとすると
1万円かける4万、はい、4万人、で
4億円なんです、
4億、はい、
だから大体10万円ずつ集めると40億なんです、はい、大体というか10万人ずつ10万円ずつ熱海市民全員4、今3万7千で、まあ大体4万人ずつと、
はいはい、
と41億人円っていうのは1人からだいたい10万円ずつ集めたお金が、うん、赤字分というか、これローンはまた別に360億あったんです。それと別に銀行からその日のうちに借りなきゃいけないキャッシュの足らないものがそれだけあったんですね、うん、実は熱海の規模にしたらもう財政規模にしたら莫大な大きい規模で、夕張市について6番目だったんですけども、うん、比率で言うとです
ね、第2のなんていう噂されましたよね。
まさにその時に自分が就任した状況もあって、うん、その赤字をとにかく小さくしなければいけない、いわゆる行財政改革を進めて、まあ、カットカットみたいなことをいっぱいやらざるを得なかったんですね、うん、なぜかというと当時国が法律を作って一定程度以上 の自治体の赤字が大きくなると、その財政再生団体、再建団体といって、うん、あのレッドカードを出されると、あの国の管理下に置かれるんですね。それが夕張市、ちょうどその法律ができた頃にちょうど私が就任したので、うん、あのまずその財政の立て直しをするというのが私の1期目のもう最大の仕事で、いや地味な、地味なっていうか嫌われる仕事ですよね。
やりがいがあるって言っていいのか分かりませんけど、
誰もやりたくないでしょそんなもの。私だってそれをやるために市長になったわけじゃないので、
お金のカットカットばかりでって言われちゃいますよね。
嫌われるんで上げばするねえ、いろんなものを、ね、祝い金全部なくして、うん、なんだこの市長はって散々言われました、うん、まあ、それが1期目ですね、うん、
でも、まあ、まずはそこの
それをやって
市の財政のことが、
ね、一番のテーマだったですね。でそれと同時にその市庁舎の話があって、
はい、
耐震性がないのに、うん、元手もないわけです、うん、元手どころか大赤字じゃないですか、うん、建てられるわけないし、うん、しかも最初に あった計画がちょうど45億円ぐらいの市庁舎計画で、マイナス45億円あるのに、なんで、まあ、今そんな庁舎建てられるんですかって言って、それをある意味も迫真するところから僕の、
う
ん、私の
再
としてはスタートしているので、うん、まあまあ大変でしたね。
風当たりも強かったですね。じゃあ
もう風当たりも強かったですし、いろんなところから、じゃあもしこの地震が起こって、うん、お亡くなりになるような職員や市民が、ね、視聴者に来てる来庁者が来たら、ね、政治家としてどう責任取るんだっていうのも、うん、ずっと言われ続けましたね。7年、それこそこれができるまで言われ続けたんですが、まあ、それが1期目でしたね、
うん、でもそのお金が整ったら必ずやるよという、
ね、あ、もちろんです、
約束のもとでしたからね。そしてその後は2期目になりますが、はいはい、2期目のなんか目標というか掲げたことは、
はい、2期目はそうですね、まだその行財政改革が一応5年で財政を立て直します。で1期4年なんですよね、うん、でまだそこでも終わってないんですよ。でもそれもやりながら、行財政改革やりながら少しずつあれですね、観光に力を入れようとしたんです。でもお金ないわけですよ、うん、でも何やったらいいのか、そこで自分が公約の一丁目一番地でやったのが、 シティプロモーションなんです、
はい、
要するに PR しようと、今から観光施設を作ったりするのはなかなかできないんで、今あるもう熱海の魅力をしっかり外に PR していこうと、まあ、もうちょっと細かく言うと、一番辛いその最初4年間の時に熱海ゆかりのある特殊家の方がご寄付をいただいて、梅桜を5年かけて直していただいたんですね、リニューアルしていただいて、これを売るしかないと、
うん、
でそういうところからシティプロモーションというのを始めたんですね、まあ、それご寄付でそういう意味では売れるものがやっとできたので、それをしっかり売っていこうと、うん、でも広告費用さえないわけですよ、
はい、
で皆さんも今ご存知の通り AD さんいらっしゃい、職員からの提案で、広告費用を出して PR するんじゃなくて、熱海の舞台を使っていろんな、ドラマやラジ、放送をドラマや、番組をここで誘致しようと、映画や、それを始めたのが平成24年だったと思いますので、ちょうど2期目の真ん中辺ぐらいですかね、18年、22年、26年とか、そうですね、2期目にようやくそういうシティプロモーション等ができるようになって、でもその時もまだまだ財政再建中だったので、
観光客もまだ少ない頃ですよね、当時ね。
実際はですね、2期目の、2年目ですかねに東日本大震災が起こって、うん、グラフで見ると一番分かるんですが、過去50年間で最もお客さんが236万人まで、歴年でピークは530万人ですから、もう半分以下ですね、までもう落ち込んだ頃でした、
はい、
まあ今考えると、うん、あれですけど、はい、
でもその PR って力あるんですね
ありますね、
徐々にですけど、
そういう意味では広告費ゼロですから、うん、AD さんいらっしゃいを中心に、あれ職員の人件費だけですから、
そうですよね、
人件費だけなので、そこで徐々にPR をするノウハウを自分たちでこう編み出したというか、まあ、自分たちで勉強して、どうやったらメディアが取り上げてもらえるんだろうかということを一生懸命研究して、
うん、
やったのがちょうど2期目です ね、
ね、今や本当によく熱海テレビ出てるよって言われますし、
それを始めたのが平成2期目のちょうど真ん中辺ぐらいですね、
じゃあいろんなことがこ うまく回っていってるってことですか、
まあ、目の前のことをまず一個一個やりながら、じゃあ次は次は次はっていう形でやってきたと思いますね。
ね、財政のことだってそんな何年かじゃ、ね、そんな戻せないわけじゃないですか。
結局最後の先ほどの41億の両債務も、まあ、5年で財政立て直しますって言うけど、5年で実はだいたい半分ぐらいになった、20億41が20ぐらいになったんですね、結局全部なくなったのが、28年度末ですか、ちょうど10年かかりました。でそこで綺麗に赤字解消ということで、10年かかりましたね。
それでもすごいですよね、
まあ、やっとこれで見切れになった
すごいなと思いますけどね。なんかコツみたいのあるんですか、
コツですか、
うまくなんて言うんですか、
いやもう入りを、入りは増えないです正直、はい、なかなか、はい、なのでもう出を切るしかなかったですよね。あとまあ一言で言うと、私は市民の皆様にまあバカ野郎とか言われつつもですね、ご理解をいただいたことだと思ってるんです、決して行政だけでできることではありませんし、もちろん我々も職員の数を減らしたり、いろんな、事業をこうストップさせたりカットしたりしたんですが、それだけではならないので、そういう意味では水道料金を値上げさせていただいたり、あとゴミ処理、それまで無料だったんですよ、袋に入れて、はい、今はちゃんと、45リットル30円とかですね、いただいて、まあ、そういうことを本当積み重ねて、まあ、いろんなことを見直しながら、で市民のご協力というかこう負担もあって、 あの10年で返し切ったというふうに自分は思ってます、
はいはい、そして3期目ですが、
はい、
3期目になんかビジョンはありましたか、
はい、3期目はちょうど平成26年なんですけども、あの平成23年に市役所あの、観光客の数が宿泊客数が236万人そこを打って、で毎年だいたい平均すると10万人ぐらいずつ着実にこう伸びて、いい感じに伸びてたんですね、うん、で観光はこの路線で、行っていけばいいなと、うん、で一方ですね、熱海ですごく遅れたのがその、子育てであるとか、要するに教育の福祉の分野、あの自分はそういう意味では3期目は住まう町熱海づくりっていうことを掲げて、今までやりたくても全然そんなが全くできなかったわけです。まず赤字なく、
まあ、優先順位
まず1期目は赤字を なくすことで、2期目は熱海は何といってもやっぱ観光の町なので、観光が進行しないことには税収も増えないですし、うん、もう市役所自身がいろんなことをできないんですね。でそれが2期目が少しずつ上昇に向いてきて、で3期目でようやく市民の暮らしを豊かにする教育や福祉や、まあ、あとはインフラの整備といって、そういう意味では市庁舎、この市庁舎も当然、うん、あのちょうど3期目の、あそういう意味では2期目の一番最後ですね、26年の、5月にあの竣工というか完成してあのスタートしたんですけども、まあ、そういったところに住まう町熱海づくりというキャッチフレーズをあの立てて、そこに力を入れられるようになりました。でその中であの、まあ、子育て支援であったり、で今ついこの間まで3期目だったので、この8月まで、学校の修繕であるとか、もう本当に恥ずかしいことなんですが、小学校中学校多賀小学校中学校初島小中学校みんな雨漏りしてたんです。ずっとそれもでも雨漏り直すのっていうのは大体そうですね、1校1億円以上かかるんですね。みんな雨漏りっていうのは本当にお金がかかるんですね。漏れたとこだけあの手当てしても他のところがまた漏れたり雨漏りしたりするので、全部直さなきゃいけないっていうのは非常にお金がかかるんですね、はい、まあ、それがようやくできるようになりましたし、あとは、まあ、高齢者の福祉も充実させたり、まあ、市民の暮らしがこう豊かになるところにようやく3期目お金が使えるようになったということだと思います。で熱海は福祉が遅れてるってずっと前から言われていたんですが、はい、例えばあの一歩あじろ園って言って、あの子どもたち その発達障害ですね、発達障害のを持った子どもたちを、対応するあの専門の施設がなかったので、それをあれはもう2年3年前になりますかね、あの網代幼稚園の空き教室を使って、まあ、そういったこともスタートやっとできるんだったんですね、3期目になって、
うん、はい、だから市民にとってはこう3期目のものって一番こう生活に近いものっていうか、
そうやっとそんな感じだと思いますね。それまではだから、うん、10年間近く、なかなかそういうところまで手が出せなかったですね、着手することができなかったです、はい、
その3期目のね住まう町というのを掲げていろいろやったことに対して、はいはい、そうするとやっぱり市民からって反響はありますか？
あの目に見える形でそういう意味では3期目が、生活が何て言うんですかね、まあ、良くなったというか、まあ、まあ視聴者は一つ象徴的なことですね、うん、まあ、こういったハードウェアっていうのはすごく分かりやすいので、例えば昨年であればあの仮想場があるんですよ、
はい、
あの姫の沢の方に仮想場、ここも雨漏りしたんですよ。これも本当に申し訳ないことなんですが、あの、ね、人生の最後をお迎えするご家族でお迎えするところが雨漏りしててですね、それもでもあれ1億3000万ぐらいかかりましたからね、かかるんですよ。でそれもちゃんとというか去年やって、あと畳敷きだったんですね、
はい、
テーブル席もあったかな、でも畳敷きがメインで、今ご高齢の方が多くて膝折れない方もいるわけですよ、うん、で全部畳を全部テーブル席に変えて、うん、まあ、内装も非常に明るい感じにして、うん、まあ、椅子なんかもこう職員と一緒にこう 必ず肘掛けがついてて使いやすいのとかですね、まあ、そういったことで変化を感じてもらえたんではないかなと思っています、うんうんうんまあ、そういったいくつかのですね、うん、スマウマチ熱海づくりプロジェクトというか、まあ、子どもたちにとっては学校が守りがなくなったり、うん仮想場ですね仮想場がリニューアルされたり、あとは子育ての関係でもかなり、まあ、すくすくだな赤ちゃんが生まれたらその窓口を、ワンストップサービスの窓口を作ったりあと産後ケア、なかなかこうちょっとストレスがたまりがちなお母さんに1日リフレッシュしましょうということで、まあ、市内のリゾートホテル使ってかなりお安い値段で、うん、あと骨盤調整やったり同じ境遇のお母さんたちと、一緒にお茶を飲んで、まあ、そういった時間を共有できるような仕組みとかですね、うん、結構ここ数年はそういうところ充実してきたと思います、う
ん、そんなことをじゃあ踏まえまして4期目がスタートしましたね。
はい、はい、
さあ4期目はどんなことを掲げていきましょうか。
はい、まず4期目 そのキャッチフレーズというか、回復から躍進へっていうのが自分のキャッチフレーズなんですね、
はい、
で回復っていうのは、まあ、一番分かりやすいのはお客様の来遊客の宿泊客の数がちょうど自分が就任した12年前とこうグラフに書くと大きく1回落ち込んでで今の伸びてきてでこの12年前よりも今さらにそれをこう超えてる、まあ、V 字回復って言われる時もあるんですが、まあ、回復は確実にしてるんですね。これをもっと伸ばしていこうという意味で回復から躍進へっていうことを言っています、
はい、
で自分がまあ、こういうキャッチフレーズなんですが、全てがいい状況っていうわけではなくて残された課題もたくさんあります。例えばお客さんで増えたと言っても熱海駅周辺にばっかりでしょしょっちゅうこれは言われることでまだ街中は特に夜寂しいということも聞きますし地域やその業界によってすごくまだまだ全然格差がある。元気になったって本当に一部の駅前だけとか商店街だけとか夜はまだまだ厳しいよっていう声は聞いてますし一番自分が課題だと思うのは、若い人若年層がもう流出が止まらないということです。熱海の高齢化率はどんどん増えてるんですが、はい、高齢化率が増えることと同時に働き世代が若い働き世代がどんどん外に行ってしまっている、うん、そこがもう非常僕は大きな大きな一番大きい危機感です。いくらお客さんが増えても人口特にその稼ぐ人たち、うん、これから未来を作っていく人たちがどんどん人口として減ってるんですよ、うん、出生数も減ってますけどそこに歯止めをかけない限りもう町としては衰退していくっていう思いがありまして、うん、でそういう課題も解決しながら、うん、さっきの V 字回復をさらに躍進させるんだっていうのが自分のこの4期目の大きな目標なんですね、
うん演説の機会があれば話を持ってたことですか。
そうですね、そうですね、はい、で何が大事かっていうとですね、はい、中長期でもって長いスパンでもって熱海どうするかっていうことを何て言ったらいいですかねこう仕組みとして考えなきゃいけないなって思ってるんです、これはどういうことかというとですね、はい自分は次の4年間の公約、
はい、
普通大体まあ市長選だと市長は2期4年ですが4年なんですがもっと先のイメージを持ってそこに向かって政策を組み立てていかないと、目の前の課題しか対応できないんじゃないかなっていう思いがあるんですね。自分今回の選挙戦で熱海2030ビジョンっていうのを掲げてるんです、
はい、
で2030年をイメージしてるんですけど今から12年後に、まあ、言ってみれば今言ったような さっき言った若者が流出というものがこうもう解消されるような、そこを目指して向かっていく必要があるんだろうな。これたった4年じゃできないです。
なんか年表みたいなの書いて、
まあイメージとしてはそうですね
先の方にこう達成ぜひことを書いて、そこからも戻ってくる、で何したらいいかっていう、
まあ、そういうふうに考えてもらってもいいと思います。2030年のイメージを持って、はい、そこから逆にじゃあこの4年何やっていいかっていう長いスパンで考える必要があるんだろうなって。特に回復するのはある意味こう補修じゃないですけども、今まで要するに赤字をなくすなんて別に回復するだけで稼いでるわけじゃないわけですよ。
なんか
そうです、元に戻ったってことですね。でお客様が増えたっつっても実は12年前に戻ったに過ぎないんですよ。
そうなんですかね。
そうなんです。そうか。ただ今もうそのエネルギーっていうか、うん、勢いはありますから、うん、まだまだこれから伸びると思いますけども、うん、それをこう持続可能なというか定常というか、うん、それが引き続き続くような仕組み作りをすることが、うん、その躍進につながる。そういうことしないと躍進なんか絶対できないです、うん、言葉だけのことになってしまうと、うん、でそれでじゃあ具体的にじゃあ 何をやったらそうなるということなんですが、うん、はい、自分が今回、選挙戦で一つ訴えたものが、まず熱海はやっぱり観光が回らないと全てが なんていうか負のスパイラルに入っちゃうんですね、はい、逆に観光が良くなるといろんなところ、まず観光が増えればお客さんも増えれば、うん、経済も活性化しますし、経済活性化すれば市の税収も入ってくるわけですね、増えてくるわけです。で市の税収が増えれば福祉や教育にも回せるお金が増えていくわけです。そう好循環になるんですよ、うん、やっぱりまず観光を引き続き大きく進展させなきゃいけないと。でそのためにはやっぱり私は投資をしなきゃいけないと思ってて、うん、でそのいろいろな例えば施設を新しくしたり、まあ、外国のお客様が増えればいろんな表示を変えたりとか、でそれにはお金がかかるわけですが、過去10年間のまあ、12年間のトレンドを見るとこれから熱海の税収が増えていく見込みはないんですね。人口が減っていきますから。ちなみに去年1年間って皆さんがいただいた税金で97億円ぐらいなんです。でも10年前は110数億あったで、トレンドとしては減っていくんです。なぜかというのはお客様は確かに増えてますが、やっぱ人口が減っている。
人口が減れば市民からの税収は減っていく
んですね。減ります、うん、まあ、入湯税はありますけれども、うん、トレンドとしてはこの減っていくことは今の仕組みだったらもう間違いないわけですね、うん、で観光財源をじゃあいろんな新しいことをやるにしても、うん、もう業界ここまで進めてきて、うん、もうカットするにも限界があるわけですね。しかもこれから医療や介護は間違いなく増えてきますし、はい、あと道路や、いろんなこういった施設のメンテナンスも間違いなく増えていく、うん、そうすると観光に使えるお金っていうのはもう今の水準さえも維持できないんですよ、うん、そしたらね、毎年、例えばじゃあ梅園の整備も毎年これまで、いくらか例えば何千万か投入したら、うん、それを節約しなきゃいけないのになっちゃうわけですよ、うん、そういうところにはお客は絶対増えません、うん、いくらプロモーションやっても。なので観光、新しい観光財源を確保する税を検討しましょうっていうことをまず僕は一番目に、はい、でその一つとして宿泊税ということを今回言ったんですね。まあこれは宿泊税は決まってる、なんていうか宿泊税はその私は最有力候補だと思ってますが、まあ、いろんな議論があると思いますので、税といっても他の今の入湯税を上げるっていう議論もあるかもしれませんし、そういうことを議論して決めるんですが、私は宿泊税という新しい、税の仕組みを入れることが一番いいんじゃないかなと私としては思ってます、うん、でこれは市民から集める税ではなくて、うん、観光客からもらう税金なので、はい、ある意味観光客からいただいて観光施設に、施設や観光のために使いますから、観光皆さんに観光のお客様に返すっていう、うん、だ市民のお腹は、まあ、痛まないって言い方あれですけども、はい、非常に分かりやすい仕組みだと思う。でそれが仮にですけれども100円であれば今300万人のお客さんですから、 単純に3億円新たに入りますし、200円にすれば6億円入ってくるので、年間の今熱海市が、観光に使っているお金大体4億5000万ぐらいなんですね。大体規模的には分かると思いますが、はいはい、それぐらいいただけばかなりのことができるということなんですね。
これ他の市町村でそういう税をやってるところってあるんですか？
はい、宿泊税に限って言えば、はい、今導入しているのは東京と大阪だけです、うん、でこの秋から、京都が導入する予定で、来年の春から、石川県の金沢、兼六園の金沢ですね、はい、北陸ですね、うんうん、あそこで導入することが決まってます。まだ今2つで、これから京都、はい、来年が金沢で、温泉観光地で決まったところはまだいわゆる温泉地としてはないです、うんうん、ないですが、はい、これから日本の人口が全体が減っていく中で、これどう考えたって観光、熱海も観光でなっちゃってる街なので、観光財源の確保のためには、うん、私は何らか新しい税を使って集める必要があると思ってます、
はいはい、
でそれによって経済活性化すれば市の税収が増えますから、それによってさらに、スマート町熱海づくりをさらに教育や福祉に力を入れることができるというふうに考えています。でそれも先ほど言ったように、今目の前のことだけ考えればですね、いや税金を取ったらお客さん減るじゃないかとかいう議論もあるかもしれませんけれども、長いスパンで考えたら絶対必要だと私は考えております。そういう意味で熱海2030プランということを言ってます。
まずそこに、
そうですね、そこから議論をスタートさせてもらいたいなと思ってます。
その他には何かありますか？
まあ、今観光の話と、で観光がこう活性化されれば、税収が増えて、まあ、今住まう町熱海づくりをまたさらに進められるっていうのは、まあ、そういう意味では一つ目二つ目の柱ですかね。で三つ目の柱として、これはですね、今観光に従事する人の人手不足っていうのがすごく問題になってるんですね。あと全然違う切り口なんですけども、今町内会コミュニティが自体がもう人口が減っていく中で、それこそお祭りが町内会で開催することが難しいっていう状況にもだんだんなってきてるんですね。で今のこの2つの、まあ、なんか全然違う問題に見えるかもしれませんけれども、自分はその根本というかですね、こうカテゴリー的には同じ部類かなと思っていまして、まあ、どういうことかというと、今までその人手不足みたいな話は、民間事業者に割とこう任せてて、あまり行政は逆に言うと介入ができなかったんです、はい、まあ、ハローワークとかそういうのはありますけれども、であとこのコミュニティの話もどちらかというとやっぱり地元の、 町内会であるとかそういうところの問題で、そこに行政がどうしたっていう話はなかなかできないと思うんですが、そういった、ところに、市役所かというか行政が本格的に、関わっていかない限り永遠に解決されないんだろうなと思ってるんですね。自分は、仕事あとは仕事と暮らしの変革っていう言い方をしてるんですけれども、人手不足って言っても私人がいないわけじゃなくて、働きたいと思う人がいないと思ってるんです。もっと言うとですね、観光地熱海が誰もがあそこで働きたいと思う観光地にならなきゃいけないと思ってるんですよ。じゃあそのためにどうしたらいいかというと、例えば給料であるとか、お休みが取れるとか、あとその観光業自体が、しっかりと自分のこのキャリアプラン、だいたい例えば20歳の時はこういうことやって、30の時はこういうことやって、40の時はこういうことやってと、キャリアのプランがこう作れるような業界にしていかなきゃいけないと思ってるんです。それが僕は根本の問題だと思ってまして、 まあ、今働き方改革という言葉が政府でも言ってますが、はい、観光業をもう本当に憧れの職業というか業界にしないすることが、うん、私は一番 の、 目指すべき方向だと思ってます。でこれ簡単な話じゃないです。そもそもそんなの事業者が考えることで、
うん、行政とがどうやって関わるかですよね。
じゃあどうやってってあるじゃないですか、はい、でもそれをやらない限りはいつまでも放置されるので、自分はそういったところにこれから着手、まあ、具体的にどういうっていうのはちょっと今日のラジオ番組の中ではまだ明確には言えないんですけれども、そういったことをこれからそれこそ2030プランで12年後を目指してやっていきたいなと、
若者だから流出もそれで、
その通りです。一番分かりやすいのはですね、こういうことなんです。2030なんで12年後なのっていうことなんですが、まあ、自分の言葉で言うとですね、今年小学校1年生に入った1年生が12年後って高校3年生なんですよ、はい、でちょうど就職したり、まあ、大学行くかもしれませんけど、でその時に熱海から出てしまったり、また出ても戻ってこなかったりするんですね。で自分はその今小学校1年生の子供たちが、まあ、大学に進学するあるいは就職する時に、やっぱり熱海で働きたいよなとか、やっぱ熱海で働けるし、また子育て もうすごくいい環境が揃ってるし、そういう、子供たちっていうか、その時点ではもう大人ですけども、うん、彼ら彼女らが熱海を選択してもらえる熱海市をそこ時まで用意したいっていう思いがあるんです、ね。まあ、そんなところから、2030を目標にという、はい、でこれははっきり言って簡単じゃないです。働きたい職、何でもいい職じゃなくて働きたい職で、しかも多分職や今子育ての話しましたけど、それだけでもないと思うんです。もっとこう街の魅力っていうんですか、自分のそれはやっぱりね、東京や横浜やああいう大都市のはきらびやかで、あそこ行きたいと思うじゃないですか。私はね、行ってもいいと思ってるんです、でもその後また子育てになったら戻ってきてもらいたいんです。なぜならば熱海の子育ては例えば横浜や東京よりもこういう点でいいから、熱海の小中学校の教育っていうのはこういう点でいいから、一回出てもらってまた戻ってもらえる、まあ、そのまま残ってても、まあ、もちろんいいんですけど、そういう仕組みというか環境を、まあ、これから12年かけて2030年目標に作っていきたい。でそのまず第一歩が、まあ、一つの例として、まあ、宿泊生のような新しい財源を確保しない限り、観光をこれまで以上に発展することは僕はできないと思うので、まあ、そこからやっていきたいなと思ってます。
高齢者もますます増える、
その通りですね、
わけですもんね、
これがますます増えますね、
はい、
で高齢者は僕は増えていいというか、もう増えるのは必然なんですが、その人たちを支える人が必要なんです。高齢者の方々、高齢者の皆さんは稼げないですから、はい、稼げる若者が一緒にセットでないと、働き生がセットでないと、これまた大変なことになるんですよ、ということからも若者が熱海に、選択してもらえる、あるいは外から流入ももちろんですけども、そういう街を2030年目標に作っていきたいという中長期の目標、はい、持続可能な発展って言ってるんですけども、それを
2030年どうなってますかね。
どうなってますか ね、 ね。でもちょうど今12年前が僕が就任した時だったので、まあ、12年で、まあ、ある意味これだけ変わってきたわけなんですね。なので私やることをちゃんと一個一個やっていけばできないことではないなと思ってますけどもね。
そしてここで一つ話が少し変わりますけれども、はい、なんか嬉しい表彰の話題もありますよね、
はい、つい先頃というかですね、はい、観光庁長官表彰を熱海市が受賞することが決まりました。でこれ観光庁長官表彰の何かというと、はい、皆さん国土交通省ってご存知ですかね、まあ、国の役所なんですが、はい、その中に観光庁っていうのがあって、はい、 で10年前にこの観光庁という国土交通省の中に一つの、まあ、部署というかできたんですね。でこれはあの国が、観光業を本格的に国の重要産業として位置づけてやっていこうということの表れなんですが、うん、それによって今海外のお客様も今年間もう3000万人を、まあ、もう4000万人ですかねにこう増えてきてるわけですね。まあ、あの観光庁のあのできたことの一つの成果でもあると思ってるんですけれども、その観光庁がこの10年間毎年、設立してその、観光振興にこうなんていうんですかね顕著な、成果を残した、団体や個人にお表彰するっていうのがあって、
はい、
で今年ちょうどまあ観光庁ができて10周年なんですけども、はい5つの組織が選ばれたんですがそのうちの一つに熱海市がで自治体としては熱海市だけです、はい、あとは一つは民間企業 で残りの3つが、観光協会や、ツーリストビューローという、まあ、観光団体ですね。自治体としては熱海市だけでそこに今回表彰を受賞することが決まりまして、まあ嬉しいことですね。
ねえ、
嬉しい、
もうすごいですね。
すごいことです。
うん、
ええ、本当に嬉しい、ありがたい。で市民の皆様にとっては、なんていうんですかね、こう励みになるというか、まあ我々が今までこうずっと取り組んできた、でそれも、受賞理由というか受賞なんですか、はい、受賞概要っていうんですか、うん、こういう理由で受賞しますっていうのがちゃんと、うん、できてるんですが、それもこの過去何年間で増えたっていうよりも、ちょうど自分が就任した翌年に観光戦略会議という会議を作って、まず大きな枠組みとかビジョンを作って、で地域資源の、磨き上げ、地域資源の掘り起こしであるとかプロモーションとかいうことをオール熱海でやって今につながってるっていうことがちゃんと書いてあるんですよ。だからまさにさっき言ったこの10年ぐらいやってきたことが、まあ、国というか国土交通省に認められたということだと思うので、私も嬉しいですし、あと観光業界の皆さんも嬉しいと思うし、市民の皆さんも誇りだと思います、
ねね、これはうちこんなこと頑張ってるよって
何も言ってません
ですよね。
別に自分が言ったわけじゃないです、
はい、
どうして選ばれたかっていうのは私も正直分かりませんが、うん、ただ、去年この国土交通省が出している観光白書ってあるんですよ、はい、白書って多分一般の皆さんよく知らないかもしれませんが、毎年いろんな分野に対して、国会にこう国がって言っていいですね、国が国会に今例えば防衛白書、今防衛の状況はこういうことですっていうのをこれ防衛省が作るんですね。あと環境白書、はい、今熱海のかんあごめんなさい日本の環境っていうのはこういった課題があってこういったところに取り組んでいますみたいなことを環境省が作るんですね、
はい、
でそれの一連で、観光白書っていうのがあって、これはあの国土交通省観光庁が作ってるんですけども、そこに、町づくりの優良事例として去年熱海市が何ページでしたかね、ちょっとページ数忘れましたけど結構10ページぐらいにわたってあの書いていただいたんですね。多分その辺がきっかけになったんじゃないかなと思います。
でもねかなり嬉しい、
嬉しいです ね,
ね
え、これ決して私が誘致したPR したわけでも
はい、
あのないですし、まあ、私もともと国土交通省の出身だからとか全然関係ない、
うん、ないです、
ね、全然関係ないからそんなことは多分知らないと思いますから、
ね、
まあ、国のなんていうんですかねお墨付きじゃないですけども、そういう表彰でも非常に価値がある表彰だと思います。
4期目のスタートに話題ですね。
あ、明るい話題です ね,
ね
まさにこれでこれまで熱海が回復してきたことが、まあ、ある意味証明じゃないですけどもお墨付きもらって、これから本当回復に向かっていく本当にいいタイミングで、いただけることになりました。
はい、はい、これからもたびたびこういった番組などでも市長の思いとか、はい、市政の状況とか伺っていきますけれども、はい、ではですね、まあ、この4期目のスタートのこの時点での思いを最後に市民の方に向けてお願いできますか。はい、
自分4期目が今スタートしまして、でこれまでの3期本当に市民の皆様にはいろいろなご負担もいただきましたが、ようやく熱海がもう本当に回復した状況になっております。今観光庁長官表彰もありますけども、まあ、それが本当に内外からこう認められるようになって、なりました。でここからが本当に、まあ、本番というかですね、あの熱海が躍進するタイミング で、でそのためにはやっぱ長期に本当目の前のことでなく10年後20年後自分は12年後の2030年を目標にしてるんですけども、そこを目標に町が本当に一致団結して取り組んでいけば、これ非常に大きな目標ですけど私は必ずできるというふうに思っています。というのはもう日本中の温泉観光地どこも人口も減っている、高齢化も進んでいる、財政も厳しい、経済も低迷している、どこもそうなんですよ。でもその中でも熱海はその先頭を僕は今走ろうとしていると思っているので、熱海からこういう形の新しい仕組みを作っていけば経済も持続的に発展するし、そこに住まう市民の皆様も豊かな暮らしができるっていうこのモデルを僕はこの熱海から作りたいと思ってるんです。でそれができるのは僕は申し訳ないけど熱海だけだと他の首長さんごめんなさいと思ってますので、そういう大きな目標を今掲げてますけれども、産業界の皆さん、そして市民の皆様と一緒にその大きい目標に向かってこれからまず4年間ですね取り組んでまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
はい、はい、4期目も期待しております。
はい
市民を代表してというかね、はい、お話しさせていただきました。今日の斉藤栄熱海市長本音トークは4期目に向けて斉藤市長にお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
that there's a place for me and you, where hungry children smile and say, we wouldn't have no other way, that every painful crack of bones is a step along the way. Every wrong done is a game plan to that great and joyful day. And I'm looking at the Father and the Son, and I'm looking at the Mother and the Daughter, and I'm watching them in tears of pain, and I'm watching them suffer. Don't tell that little girl, tell me. Tell me there's a heaven. Tell me that it's true. Tell me there's a reason why I'm seeing. Tell me.